はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は23時10分、6月2日火曜日2回目の収録になっております。フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。またまた皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。はい、特にネタはないんですよ。まあネタはないというかですね、まあ先ほど、質問箱の方にもまたご返信させていただきましてですね、皆さんがのそのそっとこうね、動き出したのを感じて非常に嬉しく思っております。ね、質問箱にこれまで、また、ラジオを聞いてくれてたとかね、野球についていろいろこう、話をくれたりしていた方々も本当にね、シーズンが始まります。はい、どしどしね、僕と絡んでいただければなというふうに思います。よろしくお願いします。いや本当に嬉しいなと思って、野球好きの方々がようやく息を吹き返してきたというかね、そんな気がしていてすごくワクワクしているところですね。なんて言うんですか、やっぱ僕なんかはね、毎日配信することを目的に配信を続けてきたんですけど、やっぱ他のね、野球系のポッドキャストの方とか、その野球系の、ラジオトークの方々も割とこうね、いろんな話題にシフトしていって、なんだろう、こうこの野球のない期間を何とかしてやり過ごそうというかね、こういっぱい皆さんが努力されてるのを僕も見てきましたんで、やっぱ嬉しいなと思ったんですよね。やっぱこの野球の話題を喋ることができるっていう、さっき僕はね、対ロッテの練習試合の話、まずまずのスタートだなって言ったんですけど、まあ勝てればよかったんですけどね、でもファイターズっていうチームは結構割り切って練習試合を使うチームだと僕思ってるんですよ。練習試合で何が何でもガチで勝ちに行ったりしないんですよね。本当に勝ちに行くべきところに何を持っていけるかっていうのを結構割り切って見るようなイメージのチームになってきたなっていう気がします。ただそれがいいかどうかはともかくなんですよね。やっぱり練習試合だろうと何だろうと全力で勝ちに行くっていうのもまた一つのやり方だと思うし、そこに関してはなんだろうな、チームの方針の差も出てくるのかなとは思うんですよ。ただやっぱりハムはね、そうは言っても層の厚いチームではないっていうのは間違いないので、若手にやっぱりこうチャンスを多く与えていって、何かひらめいたり何か掴んでいってもらわないとどうしようもないチームなのは確かなんですよね。そこがまあこうやり方の差として出てくるのかなというふうには、思っています。そういう意味でね、今日の、まあ、ダブル鈴木とかは、ちょっと反省は必要かなとは思うんですけれども、そういったところでね、もっと、もう、なんかこう、揉まれていってほしいなというふうに思います。後半に行くにつれて点が入んなかったことに関しては僕はあまり気にしてないんですよ。もうとにかく、スタメン、ガンガン変えていってね、いろんな、選手の状態を確認したという回だと思うんで、そういう中でね、序盤しっかりその主力がパワーを出すことができていたっていうのは非常に僕はプラスだと思っているので、5点取れたっていうのはいいことじゃないかなと。まあ、あとはその5点をどういうふうにね、守っていくかっていったところだと思うのでね。そこのところは、まあ、ピッチングスタッフのやりくり、ね、木田さんとかにね、あとは武田勝コーチとかそういったところに、まあ、なんだろう、期待して。というところかなというふうに思います。吉川を使ったのはなかなか僕としてはびっくりしたところだったんですよね。使うとしても初っ端じゃないのかなと思ったんですけど、やっぱりこの試合、このね、開幕、練習試合開幕というかね、そういったところに、近いね、そこそこ重要な位置づけの試合で使ったってことは割と期待されてるのかなと思ったんですよね。短い回ならやっぱああいう使い方していくのかもしれないですよね。だからそういう意味ではもうちょっとピシャッと締めてほしかったなっていう気はするんですけど、まあ早打ちの相手に対して持っていくのはかなり有効そうだなっていう気はしましたね。やっぱりでも緩急使ってほしいなっていうのは僕の実感ですけどね。やっぱスライダーと直球だとそんなに怖くないんですよね。スライダー、まあスピードのボールに今あまりキレがないので、そこはどうかなっていう気はするんですけど、そこに関して本当にね、武田勝ピッチングコーチがどういう調整を施していくのかっていうのは僕はかなり注目を実はしているところです。だから堀くんもそうですし、左腕のね、ピッチャーをどういう風にコントロールしていくのかっていったところが、まあ今年の武田勝ピッチングコーチの求められる手腕なのかなという風に思いますね。はい。で、まあ野球雑談しようかと思ったんですけど、そういえばということで、思ったんですけどって話なんですけど、実はですね、なんて言ったらいいんだろう。残疑話あるじゃないですか。あるじゃないですかって何なんだって話なんですけど。 実はですね、なんだろう、もらっていまして、懺悔の話。この間、この間だったかな、懺悔の、写真あげたじゃないですか。で、僕、北海道民なんで、ちょくちょく聞くんですよね。懺悔って唐揚げでしょって話。これ、ちょくちょく、していたんですけれども、ですね。ちょくちょくしていたんですけれども、やっぱり、一回ちゃんと知らないといけないかなと思って、します。はい。実はですね、質問箱の方に、ご質問というかね、メッセージを実は、いただいておったんでございますよ。で、そのメッセージをですね、メッセージの内容というか、なんだろうな。いや、本当にこれなんて言っていいのかわかんないですよね。これ、質問箱へのメッセージって結構その、個人的なやり取りというか、そういうのができるんで、なんとも言えないっちゃなんとも言えないんですよ、実は。で、一応その、カープキャストのですね、セブンさんから、実は以前に、いただいておりましてですね。そういえば聞きたかったんですがっていう感じで。で、そのメッセージっていうのが、ですね、唐揚げと懺悔は違うんですかっていうね。これ結構北海道以外の皆さんには謎っぽいので、ただ北海道だけじゃないんですよ、懺悔って呼ぶのって。結構全国でも鳥の揚げたものを懺悔って呼ぶ、まあ懺悔っていうのか懺悔なのか分かんないですけど、そのなんだろうな、似たような呼び方をするところって結構あるらしくて、うん、で、北海道の懺悔っつうのは唐揚げとちゃうんかいっていうね、そういう、でこれ道民の中でも、いやいやいや、懺悔っつうのはこういうもんだからっていう論を持ってる人もいるんですけど、僕はもう正直そんな変わんなくねという話です。なんか釧路発祥のね、その骨付き唐揚げっていうのを懺悔っていう風に呼んだっていう、そこから派生していったものを懺悔と呼ぶんだよって人もいれば、その唐揚げってのは粉に味付けするでしょうと。で、その味のついた粉つけて揚げるのは唐揚げで、で片栗粉でしたっけ、で揚げるのが竜田揚げで、で懺悔っつうのはもう肉自体に味染み込まして、揚げるのが懺悔だよと。だからさっさってできるもんじゃないんだよ、ちゃんと漬け込んでから揚げねえといけねえから懺悔は手間がかかるんだよって人もいるんですよね。で、濃いめにした味つけて漬け込んだものを懺悔って言うっていうお話で言うと、そのいやいや最近の唐揚げもそうやって作るじゃんっていう人もいるんですけど、懺悔は味濃いめだ派の人たちは、いやいやそれは唐揚げの方が懺悔のやり方を逆輸入していったんだと、あっちが後発だという方もおられるようですよ、うん、でもねこれ、その僕そんなこだわってこういや懺悔があって主張する気はないんであれなんですけど、皆さんはどうですかね、懺悔のイメージって。で僕確かに、でもね、言われてみればね、懺悔って確かに味は違うんですよね。何の味なのかわからないんですけど、唐揚げと懺悔って言われたら、あ、これは唐揚げなの、これは懺悔だなってちゃんと言えるんですよ、うん、これは実は食べ分けろって言われたら。でね、僕なりに考えたんですけど、なんか分かったりで分かんないんですけど、なんて言うんだろうな、懺悔って大きいんですよ、一つ一つが。うん。基本的に懺悔って結構、ぶつ切りって言ったら変ですけど、一口サイズのものは懺悔って言わないですね。これ結構大事な要素だと思います。ちょっとこう、大きめに切っちゃって、二口か三口、なんか女性の方だったら、四つに分けてもいいんじゃないかっていうぐらい大きめなのが懺悔のイメージですね。うん。で、結構その、皮とかもこうカラッと揚がってて、揚がった後の色がすごく濃いめの色がしている、うん、唐揚げよりももっとそのなんだろうな、トゲトゲしい形というか、結構なんかね、さ 食べた時にバリッて音がするような感じなのをザンギっていうイメージがあります。だからあのふんわり柔らかみたいなザンギじゃないんですよね。唐揚げって結構その一口サイズでこう食べやすいもの多いじゃないですか。まあでっかい唐揚げもありますけど、でも唐揚げって割とそのエッジは丸いんですよね。でもザンギって結構でかくてバリバリ食う感じの食感で味も濃いめ、ニンニクとか生姜とか香味系の香りがすごく強いで、醤油味もがっつり効いてるっていうものがザンギのような気がしますね。うん、普段からザンギ、昨日食ったザンギもそうですけど、あれも結構大きめなんですよね。うん、唐揚げなんてコロコロって感じなんですけど、ザンギはもうゴロッゴロッっていう感じで結構ダイナミックに切ってあるものが多いと思うんです。で、そう、札幌在住の方だけじゃなく、全土でいろんな方が聞いても、いや、ザンギと唐揚げなんて大して変わんねえよとかっていう人もいる。僕みたいにね、まあ、ザンギって言われればこれはザンギだっていうのはわかるけど、そこまでこだわんなくてもよくねみたいな人もいるので、なんとも言えないです。だから変な話、ザンギと唐揚げ売ってるとこあるんですよ。ザンギ、こっちはザンギ、これは唐揚げって言って売ってるとこありますから。だから、謎っちゃ謎。そういうところで言えばね。だからなんか下ごしらえの段階で差はついているんだろうなという気はします。はい。そんなようなことをですね、まあ、セブンさんからいただいたですね、質問箱へのメッセージで、以前いただいていましたということを、ご紹介したくて、今回は、2本目を取らせていただきました。はい、そんな感じでございます。皆さんもね、北海道への質問なんていうのもね、僕、ガンガン答える気でいますので、はい、よろしくお願いいたします。フォックストロットでした。